皆さんこんにちは、あるいはこんばんは。朝聞いている方にはおはようございます。イカイチカワ第248回目の放送が始まりました。このイカイチカワの、WDJ の一角を占めるですね、私はノスタルジー鈴木と申しますが、いつも一緒にお送りしている、もう一名のですね、DJ、稲村ジェーンさんなんですが、本日8月3日日曜日なんですが、一緒にですねこのイカイチカワの放送収録をしようという話をしていたんですが、急遽ですね、出かける予定ができてしまったということでいなくなってしまったんですが、ちょっと聞いて、何の予定が入ったのと、収録よりもこのイカイチカワの収録より大事な予定なんてなかなかないと思うんで、どんな予定が入ったのかと聞いたんですね。そうしたしましたところですね、ちょっと8月に入って、梨をですね買いにちょっと市川市の北部の方まで出かけるという言葉を残して、去ってしまいました。というわけでこの市川市のですね、夏のこの名物といえば梨ですね。やっぱり梨っていうイントネーションなのか梨なのか、この辺ちょっとですね、いろんな説がありますけれども、ちょうどですね今、昨日8月の2日に発行されたですね広報市川を見ていたら、ちょうど表紙にですね、一つ一つの梨に愛情を込めてと書かれていて、梨をですね、ちょうど収穫している梨農家さんの写真が、大きく出ていまして、で、めくるとですね、2面と3面に、市川の梨ができるまでということで、梨作りの1年ということで、10月から翌年の3月にかけての土作りと剪定ですね、枝の剪定、それから4月に行われる交配、で、花が咲きまして、で、摘果というのは、その、果物を摘むと書いて摘果ですね。で、この摘果っていうのはですね、2、3回行うということで、健全に枝に実った果物、果実の中から、傷がなく形の良いものを間隔を空けて残していくということで、それ以外のものをこう摘んでいくというのを5月から6月に行って、で、6月に、袋をかける、残った果実に袋をかけるということですね。傷がつかないようにと、虫とかつかないように。で、8月、それから9月にかけて、品種によって時期は異なりますが、収穫していて、8月から9月にかけて出荷、販売というのを行うということです。ですから、稲村ジェーンさんがですね、今日ちょっと梨を買いに出かけたというのはですね、市川でもいよいよ出荷、販売が始まりましたよというこの時期にですね、早速、市川の夏の味覚を楽しむために出かけたということで、確かにイカイチカワの収録に参加するよりも有意義なことかなというふうにも思うわけでございますけれども、はい。ちなみに私はまだこの夏は梨を、食べてないんですが、梨味のですね、ガリガリ君ですね、赤城乳業のガリガリ君の梨味を今年は3回食べまして、1回目がですね、7月29日火曜日、2回目が7月の31日木曜日、そして、3回目が8月の1日金曜日と、この3回これまで、今日までに梨味のガリガリ君を食べました。いずれも、室内じゃなくてストリートで蒸しゃってますけれどもね。今年の夏はですね、クリームというかアイスですね、氷菓。氷の菓子と書いて氷菓、これをたくさん食べてますが、ガリガリ君のソーダ味と、梨味が登場する前はですね、ガリガリ君のソーダ味、それからとても多く食べたのが、スイカバーってやつですね。ビッグスイカバーってやつ。あとスイカバーのバリエーションでメロンバーっていうのも一時期出ていたので、これも食べましたけどね、よく。いずれも室内でではなく、ストリート、屋外で食べていました。私、最近はこのイカイチカワでも申し上げてませんけども、ストリートで食べ物をこう食べることをですね、ストリートでムシャルというふうに呼んでいて、ストリートムシャリストという、側面も私にはございましてですね。そして最近の7月の下旬から8月にかけては、ガリガリ君の梨味が登場していますので、これをですね、見かけるためにムシャっているというわけでございます。さて、この梨なんですが、もちろんその食べ物、果物としてのその梨はですね、とても美味しくてみずみずしくてですね、市川市の名物であるわけですけれども、実は、で、この梨はいろんなところで売られていますけれども、道の駅市川でもですね、梨は売られています。で、この道の駅市川、梨が販売されている道の駅市川にですね、 市川町ガチャのですね、ガチャのそのマシンが置かれていまして、このマシンはその、道の駅市川の建物の入り口にこう置かれていますけれども、これでですね、これまではずっと、町名小判札、市川町ガチャの町名小判札、町の名前の小判札が、ずっと販売されてきましたけれども、この夏、ちょうど8月の1日からだったと思うんですけれども、新しいアイテムが登場しています。ちょっとこれについてですね、紹介したいと思います。
市川の夏の風物詩、なし札が今年も登場します。市川のなしロゴの小判札をゲットして市川のなし愛を叫ぼう。さらに、なし札と組み合わせて楽しめるなしキーホルダーも登場。今年は、市川町ガチャフに続く新企画、市川町ガチャームがスタート。これは、市川町ガチャフの定番アイテム、町名小判札と組み合わせて楽しめるチャームシリーズ。市川の名物やモチーフをチャーム化して、あなただけの市川アレンジを完成させることができます。
というわけでですね、ちょっと今ですね、私じゃない人が喋りましたが、実はこちら、音声読み上げソフト音読さんというツールをですね使用しまして、読み上げてもらいました。この文章自体はですね、市川町ガチャのウェブサイト、公式ウェブサイトに書かれているものを、使用しましたけれども、こちらをですね、音読さんのサービスを使って読み上げてもらったわけでございますけれども、ちょっと一部漢字の読み間違いがありましたね。町名小判札というありました。小判札ですね、札じゃなくて札ですけれども、で、今のお話にありましたが、なし札が登場する、小判の形をした、なし札が登場すると、去年実はですね、発売されて、あっという間に売り切れちゃったんですね。市川のなしという地域ブランドがありまして、このロゴをですね、あしらった小判札が登場するんですが、これとともにですね、チャームというのは、キーホルダーにこう付ける部分なんですが、その、これからですね、市川町がチャームというシリーズが、始まったわけですが、このシリーズ第1弾として、梨の写真をですね、あしらったチャームが登場していますよということです。で、実はですね、面白いことに、この道の駅市川に実際のその果実、果物としての梨がですね、品種がこう登場する、販売が開始されると同時に、チャームの方も新しい品種が登場すると。ですから季節によって品種がどんどん移り変わっていきますよね。最初はその香水から始まっていまして、で、具体的な順番がどうなるかは厳密に私が今把握してるわけじゃないんですが、香水、それからその後の方に豊水があって、で、秋になってくると秋月、それから終盤だと思いますが、大きいですね、市川での流通がほとんどだっていうふうにも聞いたことがありますが、香りっていうですね、大きい品種があるんですが、こういうもののチャームも登場する予定になっているらしいんですね。少なくとも市川町ガチャの公式ウェブサイトの方には、この写真が、香水とか豊水とか秋月香りとか、あと秋麗という秋の麗しいと書いて秋麗という品種もありますが、このようなですね、チャームが登場する予定、予告というか匂わしというかですね、匂わせというか、そういうものが写真が載っておりました。一つ300円で販売されるということなんで、道の駅市川に行かれた際には、あるいはこれを求めて、またはですね、梨の果物の購入をしに行く、行きがてらですね、梨を買ったら、ついでに町ガチャも回してみたらどうでしょうかと。町ガチャームが登場しているというわけでございます。はい。そんなわけなんですが、市川といえば梨といえば市川みたいなところがあるわけですね。で、このちょうどさっきも冒頭申し上げた広報市川にですね、こんな風に書かれています。今年も美味しい梨の季節がやってきました。本市は、つまり市川市は梨の生産額千葉県に全国6位と全国トップクラスです。というわけなんですね。私もですね、千葉県自体が全国で1位の県だってことは知っていまして、それから、白石市に次いで市川市が、見るデータによってはこう違うかもしれませんが、私がこういくつか確認したものだと、白石に次いで市川というのは、千葉県の中でも2番目にですね、梨の生産額が多い自治体であるというのが分かっているんですけども、全国で6位というのも今初めて知ったというか、それぐらいかなと思ってはいましたけれども、全国6位というのはすごいですね。この市川市が、これは非常に素晴らしいことかなと思います。でですね、市川といえば梨というのは その通りだなとは思うんですが、実は市川ではいろんなですね、農業が行われているということで すいません、さっきからちょっと鼻をですね、すする嫌なサウンドがこう聞こえてしまいまして、ちょっと申し訳ないんですが、農林水産省のですね、公式ウェブサイト、市町村の姿、グラフと統計で見る農林水産業というものを見てみるとですね、2020年時点の農林業センサスというもののですね、データがいろいろ載っていまして、市川市のですね、市川市内における、農業経営体数、経営体というのは経営の体と書いて経営体ですけども、農業を営んでいる方々の数ですね、これ見てみると、市川市のですね、日本梨を作っている農業経営体の数は170と書いてます。はい。で、白石は179でございます。なので、私がこう、いくつか見たところですね、他に多いのは鎌ケ谷市の144、それから船橋市が108、松戸市54という感じで、これらが日本梨の、農業経営体数が多い千葉県の自治体なんですね。白江が179で、それにちょっとわずかに及ばないんですが、市川市が170ということでした。で、鎌ケ谷144、船橋108、松戸54と、これが数字としては2020年の数値でございます。はい。で、市川では、このように梨のですね、経営体が多いんですけども、他の農産物もいろいろと実は、作っている農家さんはいらっしゃいますというわけです。多いところで言いますとですね、市川市の中で多いので言うと、ネギ62。ネギを作っている農業経営体数は、市川市は62でしたね。ちなみに松戸市は214もあります。はい。松戸。矢切のネギっていうのがありますよね。松戸市の矢切というところで作られている矢切のネギっていうのが結構有名かと思うんですが、そういうものも作っている松戸ではですね、214もネギの経営体、ネギを作られている農業経営体さんがいると。船橋も171とネギを作っているところが多いということです。ちなみに船橋はですね、ほうれん草が242もその経営体があるんですね。松戸では167、市川は39という感じですね。あと、例えばキャベツなんか見ると、船橋122、市川は33。人参、船橋140、市川では8ですね。みたいな感じで、船橋はですね、梨に注目すると、白井とか、鎌ケ谷、市川には農業経営体数は、劣っているというか少ないんですが、ただですね、人参とか、大根もそうですし、ほうれん草ですね。いろんな、小松菜とかもそうかな。本当に船橋は農業、いろんな野菜を作っている農家さんがたくさんあるなっていうのはよくわかりますね。松戸もかなり多いんですけどね。ちなみにですね、船橋ではメロンを作っている方も2つ農業経営体さんがありました。で、なんと船橋ではサトウキビ作っている方も1って書いてますね。はい。あとですね、水筒というのは水の稲と書いて水筒ですね。いわゆる水田でこうお米を作っているというものですけれども、市川市では8なんですね。農業経営体が8です。で、白江が158、船橋が129、松戸100、鎌ケ谷3というわけですね。市川でも、ね、かつてはですね、水筒、水田をやられている方いっぱいいましたけど、今ではほとんど、すごく減っているということですね。驚くのは、みかんですね。みかん作ってる方っていうのが市川、白井、船橋にそれぞれに経営体が一つずつあります。松戸ではですね、5つもありますね。もっと言っていいのかわかりませんが、意外なものですね。さすがにリンゴを作ってるところはないかと思ったら、市川にはない、船橋にもない、白井、鎌ケ谷にもないんですが、松戸ではですね、リンゴ作ってる経営体さんがありました。1って書いてますね。この辺、かなりこの、農林業センサスというのを見ると非常に面白いというか、びっくりするような数字が出ていますので、ちょっと興味深いかなと思って、ちょっとこんなものを紹介しましたけれども、はい。そんなこんなでですね、市川といえば梨というところが、ちょっと梨とは違う話もしましたが、再び梨に戻りますと、今度は市川の話じゃなくて、全国で見た数字になるんですが、2022年におけるですね、総務省の家計調査の年報、家計調査というのは毎月こうデータを発表してますが、その年報ですね、年間の支出金額というのが出ています。2020年にですね、1世帯あたりの支出金額で、ここでいう1世帯あたりというのが、単身世帯含んでなくて、2人以上世帯を対象としたデータでございます。で、主な果物、 果実に対する年間支出金額というもののをこうざっとこう見たものになっていて、梨のですね、支出金額というのが1881円なんですね。これはですね、全く買わない人もすごくいっぱい買う人も含めた全体平均になっています。まあ、2人世帯以上のデータを取っている世帯 の平均となっています。はい。で、梨ですね、これ全国の数字ですけど、梨の支出金額1年間で大体ですね、全く買わない0円の人からものすごく買う人も含めて、で、これはおそらくギフトのものは除いていると思います。自分が食べるためで買っているもの、自分の世帯で食べるために買っているものの支出金額ですけど、平均すると1881円となっていて、じゃあですね、いろんなフルーツがこうずらっと並んでいるデータを見ているんですが、この梨とですね、近いところにある金額のものっていうと、梨をちょっと下回るのがスイカでですね、1508円ですね。で、梨をちょっと上回るのがキウイフルーツ、2066円というわけでございます。じゃあ梨をですね、大きく上回るものでいうと、どんなものがあるかというと、まあ、数字が大きい方から順に見てみると、まず圧倒的に支出金額が大きいのがですね、バナナですね。梨が1881円、キウイが2000ちょっとなのに対して、バナナは5354円となっています。で、次いでリンゴ4569円、みかん4094円、いちご3523円、ぶどう3073円みたいな感じですね。はい。でですね、梨を梨の年間支出金額が1881と言いましたけど、世帯主の年齢別に見るとですね、まあ予想通りということではあるんですが、世帯主の年齢が高いほどですね、支出金額も大きいと。世帯主が70歳以上の場合はですね、1世帯あたりの支出金額が、梨の支出金額が2839となっていて、全体平均よりも1000円高いという感じです。逆にですね、世帯主29歳以下の場合はですね、世帯主29歳以下で2人以上世帯なのでですね、まあそういう人って少ない、データ上も少ないんですが、わずか250円というわけです。まあなので、つまりこれはですね、梨を全く買わない人がすごく多いということを表していると思うんですね。はい。で、あとですね、この、まあ、代表的な果物で梨およびバナナ、リンゴ、みかんという4つを取り上げてですね、2000年から2022年までの22、23年の数字をですね、見てみました。その年間支出金額がどう変化しているか見てみると、2022年時点でこの中ではトップだったバナナが5354円なんですが、バナナは2000年時点では4000円弱なんですね。だから22年ぐらいで、大きく増えてるわけです。1300円ぐらい増えてるんですかね。でもですね、リンゴもみかんも梨もですね、いずれも、この21世紀が始まって20何年ぐらいで大きく減ってるんですね。まあこの間ずっとこのいろんなまあデフレが続いてると言いましたけど、いう期間でしたけれども、まあ、果物のその、単価が下がったかどうかちょっと私も理解してませんけど、食べる量自体が減ってるのかなというふうには思っています。はい。バナナがですね、4000円弱から5354円に 40% ぐらい増えているのに対して、梨はですね、2924円が1881円になっていて、マイナス 36% というわけで大きく減ってますね。まあ、みかんもマイナス 34%、 リンゴもマイナス 20% ということですごく減ってます。みかんなんかも大きく減ってますね。まあ、昔はこれあくまでイメージでしてですね、特にこの2000年時点でどうだったかあまりもう想像もできないんですが、昔は、まあ、特に昭和はですね、の時代、昭和の、まあ、私がやってる昭和っていうのは昭和60年ぐらいをイメージしてますけど、お茶の間にこたつがあって、冬はですね、こたつがあって、こたつにみかんが置いてあって、で食べ終わると傍らにある段ボールからみかんを持ってきて、こたつのその上のカゴに入れてみたいな、でテレビかなんか見ながらみかんを常に食べているみたいな、そんな絵柄が、頭に浮かぶわけですけども、まあみかんに手で剥いて食べられるみかんについて言ってもこんだけ減っていて、包丁を使って皮を剥いて食べなきゃいけない梨なんかはですね、で種を取って食べる梨なんかは、まあ、その面倒くささみたいなものがあってでしょうか、大きくその年間消費支出額を減らしてきているということでございます。とはいえですね、まあ、市川でのこの最近の、まあスーパーとか八百屋さんで購入される梨の、 金額というものが売上金額、購入する人からすると支出金額が減ってるっていうのが、まあデータ上はわかるわけですけれども、身近なところで言うと、その、まあ梨農家さんの立場からすると、まあ SNS なんかでですね、梨のその販売始まりましたよなんて、直売が始まりましたなんて言うとですね、一気にその買いに行きますみたいな連絡が入って、まあその梨の農家さんの直売するですね、分量というのが限られている、その市場に出すというものに対してですね、直売するものは限られていると思うので、まあもう売り切れちゃいましたみたいな報告を農家さんがされているのを見たりする機会が多いのかなと思うんですが、ただですね、あの市川の梨農家さんの梨はですね、あの、まあ、人気を博しているというのは、これはまあ事実でありますと。あとですね、JA 市川さんがですね、まあ、梨をこう、まあ、全国にはもちろん海外にもこう売り出そうとしていて、ドバイのですね、見本市みたいなところに、ドバイの見本市にですね、新鮮な梨を、といっても梨が取れて、旬の時期の梨をそのまま持っていけるわけじゃないので、あるですね、ある会社の技術を使って、まあ、冷蔵しておいた梨を、まあ、ちょうどいいタイミングというか、美味しいタイミング、あの、味が美味しい状態をキープしてですね、それを味のいい状態でドバイに持って行って、そしてドバイの見本市で実際にその、いろんな世界各地の美味しいものはないかというふうに見聞きのですね、まあ、商人たちが来ているわけですけども、バイヤーの人が来ているわけですが、その人に食べてもらって、あ、これはフレッシュで美味しいねと、シャキシャキしていてみずみずしくて美味しいねというふうに思ってもらえるような状態をキープして、市川の梨をこう、どんどん売り込んでいるっていうニュースもですね、最近目にしたり耳にしたりすることが増えてきているかなと思いますけれども。はい。そんなこんなで市川の梨がいよいよ8月になって皆さんの、お手元、そして口に届くシーズンがやってきました。そして、市川町ガチャではですね、市川町ガチャームの第1弾として、旬で入れ替え市川梨ガチャームというものが登場と。市川町ガチャームの、市川町ガチャのチャーム、市川町ガチャームのシリーズ第1弾、市川梨のチャームで、梨ガチャーム。ちょっといろいろと名前がこう入り組んでますけれども。ガチャのマシンをこう回してですね、300円で回せますが、市川の梨のロゴが入った小判札、あるいは梨の写真がついたですね、梨のチャームというものがゲットできますよと。これは、今は道の駅市川限定で販売されているというわけですね。なので、この夏の思い出になればと思います。ぜひ、この市川梨ガチャームゲットしてほしいなと思ってます。私もですね、ガリガリ君の梨味は非常に美味しいんですが、果物としての梨をですね、早く食べたいなと思ってます。そういえばですね、あの、日本のロックバンドであるザ・コレクターズというバンドがありまして、このギタリスト、古市幸太郎さんという人がいるんですが、この方曰くですね、ガリガリ君の梨味は非常に美味しいんだけども、年によって味にばらつきがあるというふうに彼が指摘してるんですね。で、彼曰くですね、2009年版の、まあ、毎年美味しいんだけども、2009年に食べたガリガリ君の梨味が本当に美味しかったと。で、ある年、その年以降のある年に言っていたのが、確か2014、5年ぐらいか、もっと後に言っていたのが、2009年の、その、梨味のガリガリ君が食べれるんだったら、自分は500円、1本に対して500円払ってもいいというふうに彼は豪語してたんですね。まあ、実際には確か70円とか80円ぐらいの、ガリガリ君ですけれども、これに500円出してもいいという、この、古市幸太郎さんのですね、発言に私は、笑って驚きつつもですね、まあ、それぐらい彼がその美味しかったというその味に対する、まあ価値を生み出してるんだなというふうに思って、まあちょっと感動したところもありました。というわけで、市川第248回目はそろそろ終了したいと思いますけども、無事稲村さんは市川の梨をゲット できたんでしょうか？買えたんですかね？香水を。今度、香水買えたかどうか、そして買えた場合はそれを食べた味の感想なんかも聞いてみたいと思いますけれども、それでは、この辺で第248回目のイカイチカは終了したいと思います。またどこかでお耳にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。